どうも沼さんです。皆様おはようございます。今回はですね、リアデイルの大地にての第11話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、新たな家族の紹介というところで、ケイナが前回の話で新たに養子に迎えたルカをマイマイとスカルゴ、カーダツの3人にね紹介していたわけなんですが、まあ、こう3人ともね、こうみんな家族が増えるっていうことについてね、まあ、こうちゃんと喜んでくれているっていうところがね、まあ、すごく伝わってくるところでした。またマイマイがですね、ルカからマイマイお姉ちゃんっていう風に呼ばれたりだとか、まあ、こうスカルゴもねちゃんとお兄さんとしてこう名前を呼ばれていたりするっていうところもね、なんていうかこう姉妹と、まあ、こう、まあ、姉妹というかね、まあ、姉妹の触れ合いっていうところで見ていてほっこりしたところではありますね。まあ、それとカータツがですね、ケイナに頭をよしよしされながら、まあ、妹になったルカの頭をよしよししているっていう構図ですね。まあ、そういうところもね、見ていて思わず癒されてしまったところではありましたね。まあ、にしてもね、ケイナがルカに、まあ、スカルゴのことを変態なだけで怖くないっていうことをね、伝えていたりするっていうところがですね、まあ、すごく印象に残っているところだったりしますね。そう。そういうところでね、まあ、ちょっとこうスカルゴも、まあ、こうケイナからね変人として、まあ、紹介されてしまっているっていうことで、まあ、ルカにねそういう風な覚え方をされてしまっているのはちょっとかわいそうなところでした。まあ、そういうところでまず一つ目の感想である新たな家族の紹介というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていこうと思うわけなんですが、エーリネの店へというところで、ケイナがエーリネの店へと向かっていたわけなんですが、まあ、こうお店の品揃えを聞いてですね、あ、ゾンと言ってしまっているというところもですね、まあ、ついつい笑ってしまったなというところではありますね。そう、そういうところがね、なかなか笑ってしまったという話と、まあ、そんなケイナの買い物ですね、まあ、これも馬車を買うっていうことが、まあ、買い物の目的だったわけなんですが、まあ、エーリネの方から、まあ、話がねすでに通されていたっていうことで、まあ、最初の買い物ではお代は取らないようにっていうことをね連絡が来ていたりするっていうところがですね、まあ、そもそもこうすごいなぁと思ったところではありましたね。まあ、とはいえエーリネからですね馬車をタダでもらえるくらい、まあ、こうまあケイナがですね本当に感謝されているんだっていうことがね、まあ、こう奥さんの口から語られていたわけなんですが、まあ、実際ねそれくらいの恩をこう感じてもらっているっていうところのね、まあ、こう何よりの証拠っていうものが馬車なのかなっていうところで見ていてすごくね微笑ましいところではありましたね。またケイナをですね馬車の売り場のところまで案内してくれた女性がですね、ただの店員さんではなくて、まあ、実はエーリネの奥さんだったっていうところもですね、まあ、そもそもエーリネが結婚していたっていうところを含めてかなり驚かされたところではありましたね。まあ、そういうところで2つ目の感想であるエーリネの店へというところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが、村への引っ越しをというところで、ケイナがルカを連れて村の方へと移住していたわけなんですが、まあ、早速引っ越しを祝しての、まあ、歓迎会の話になるっていうところはですね、まあ、なんとなくこうなるだろうなっていうふうに予想し、まあ、こう予測していた通りの展開になってしまっていた感じでしたね。そう、まあ、やっぱり酒は飲まされるのかっていうところがあったわけなんですが、まあ、それとですね、 ルカも、まあ、こう村に到着して早々ですね、リットと仲良くなれそうな雰囲気が感じられたわけなんですが、まあ、こうお互いにね、まあ、こう同年代の子がいるっていうところで、まあ、すごく嬉しかったんじゃないかなっていう風に感じるようなところでした。またミミリーがですね、リットに提案されて、まあ、こう村の洗濯屋っていうことをねしたりしていたわけなんですが、まあ、これでね村の女性陣が洗濯とかをしなくて済むから、まあ、すごく助かっているんだっていうところで、まあ、すごく印象的なところでまあありますね。まあ、にしてもね、ケーナが、まあ、村に連れてきていた羊のロクシリウスとメイドのロクシーヌですね、まあ、この二人もなんだかんだで受け入れてもらうことができたんだっていうところでですね、まあ、すごくほっとしたところでまあありますね。まあ、とはいえロクシーヌの、まあ、こうロクシーヌの方はね口が悪いっていうところであまり人前に出さないようにしようっていう話になってるのはね面白いところでした。まあ、そういうところで3つ目の感想である村への引っ越しをというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はケーナがですねリットのいる村に移住してきていたわけなんですが、まあ、カータツから家を建てるのに必要な、まあ、資材っていうところをですね、まあ、楽に手に入れられたっていうところで良かったなぁと思いましたね。まあ、それとリットがですねロクシリウスとロクシーヌの2人とも、まあ、こう仲良くやっていけそうな感じがあったんで、まあ、見ていてほっとしたところではありますね。また村にやってきたミミリーもですね無事に村の生活に溶け込めているっていうところもですね今回の話で見ることができて、まあ、かなり安心したところだったりするという話ですね。まあ、ともあれ次回の話ではケーナが暮らす家っていうところをですね新しく作るところから始まりそうな感じではあったんですが、まあ、一体どんな感じで作られていくのかなっていうところで、まあ、すごくね今から楽しみなところではありますね。まあ、そういうところで今回のリアデールの大地にての第11話の感想ですねこちら終わっておきます。でですね今までにも第1話から第10話の感想はですねそれぞれ過去の放送でも語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも3本更新しておりまして、サビクイビスコの10話の感想と天才王子の赤字国家再生術の第10話の感想、そしてですね殺し合いの10話の感想ですね、この3本更新しますんで、よかったらこちらの3本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね平家物語の第10話の感想と9の11話の感想、そしてですねドールズフロントラインの11話の感想、この3本をですね更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てくださいというところで、本日4本目のラジオの方終わっておきます。以上沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。